お待たせいたしました。ただいまから産漁村の保全と活用シンポジウムを始めさせていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます砺波市都市整備課の鎌江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではシンポジウムの開会にあたり、主催者挨拶を本実行委員会太刀康弘副代表が申し上げます。
皆さんご苦労様でございます。1週間後には、立春という時期でございますけど、非常に寒い日が続いてまいりまして、皆さん方には何かと出にくい時間帯ではございましたでしょうけど、多くの方々にお集まりいただきまして本当に感謝申し上げ次第でございます。本来でございますと実行委員会の代表であります小田会長がですご挨拶を申し上げるところでございますけど、本日はシンポジウムの参加ということで、私にお前やれとこういうことでございましたので、慣れないもんでございますけど挨拶をさせていただいたわけでございます。さて皆さん方にはご承知のとおり、この砺波平野の産漁村は非常に全国的に素晴らしいものであるという景観を皆さんもご存知だと思いますけど、私たちは本当に毎日毎日この景観を見ておりますと、慣れと言いましょうか、こんなもんだとこういうような感じを受けておるようなことがよくあるんじゃないかなというふうに私ども思っているわけでございます。そこで今回はですね、私たちのこの景観を、やはり産業の魅力と魅力を早い発見するということと確認をするということで、活用するということでシンポジウムを開いておるわけでございます。こうした産業の魅力再発見と産業村の生き方の経済の活性化とテーマにいたしまして、2回のシンポジウムを開いたわけでございます。特に、昨年の11月にはですね、皆さんの2回目のシンポジウムにおきまして、いろいろとご意見を賜ったわけでございます。その中におきまして、私どもが非常に地元におって無関心でなかろうかなと、こういうようなご意見が出ておったことも皆様ご存知だと思います。そこでは、我々もやっぱりこういう無関心ではいけないと、こういうような気持ちを申しまして、今日3回目のシンポジウムを開いておるわけでございまして、皆さん方にはですね、やっぱり市民自らがこの保全活動にですねご協力して意識を高めていただければよろしいんじゃないかなということでございます。今回はこのシンポジウムを総括いたしまして、新たな出発点とするということで、産業の活用と地域の発展をテーマに、市内に在住の各方面の方々に、パネルディスカッションの予定をしておいておるわけでございまして、5名の方々には本当にお忙しいにも関わりませず、ご出席していただきましたことを厚く御礼申し上げる次第でございます。限りある時間の中でございますもんですから、皆さん方にはそれぞれの立場から地域においての新たな町づくりの参考にしていただければというふうに思いまして、意味のあるこの会になりますように皆様にお願いを申し上げる次第でございます。終わりになりますけど、本日のパネル出席者においてパネリスト並びに、コーディネーターのお勤めになっている皆さん方には心から感謝を申し上げる次第でございます。どうか一つ今回も素晴らしいそのシンポジウムになりますように、皆さん方に対しましても温かい、お力添えをいただきますようにお願い申し上げまして、本日は会長に代わりましての挨拶に開催していただきます。どうか一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今ほど挨拶にありましたように、 これまで2回のシンポジウムを実施し、今回のシンポジウムにおいて総括することとしております。そこで、これまでの経過につきまして、本実行委員会の島田重則委員が説明いたします。
それでは私の方から、この度の産教村の保全と活用シンポジウムを開催した経緯、これまでに2回実施した内容について説明をさせていただきます。皆様がご承知のとおり、ここ砺波平野には世界に誇る日本の農村を代表する原風景産教村があります。これまで産教村については長年にわたって研究や学習会が積み重ねられてきたものの、そこに住む私たちが産教村の成り立ちや魅力などへの関心が薄いように感じております。こうしたことから、砺波を象徴する産教村を現代生活に調和した形で保全することで経済の活性化を導き出すことができれば、多くの市民に産教村についての理解や関心が深まるとともに、産教村に住むこと自体がブランドになるのではないかと考えます。したがってこれからは研究などから実践や行動に移し、さらに産教村に関する市民意識を高めて地域の活性化に結びつけるため、昨年7月に実行委員会を立ち上げ、市民と行政の共同によるシンポジウムを開催してまいりました。第1回目のシンポジウムは昨年9月23日にこの会場において、産教村の魅力再発見をテーマに開催し、小田武雄実行委員会代表の挨拶の後、基調講演を行いました。講師として職芸学院教授の上野幸男先生から、世界に誇る日本の原風景産教村砺波平野の歴史、顔、財産と題しご講演をいただきました。先生は宮城県のご出身であり、高岡市の国宝瑞龍寺の修復を手掛ける縁で富山県にお越しになり、その時産教村の景色に感動したとのこと。またユネスコからの来訪者にも産教村を紹介したほか、これまでにも多くの方々を案内し、この素晴らしい景色に感嘆されているとのことです。一方、市民の皆様は見慣れた風景であることから当たり前の空間と感じているとのことでありました。講演では多くのスライドを用いて、産教村における特徴的な家やその作り、装飾箇所、地蔵様など紹介をいただきました。まあ、こちらの東足立の代表的な、まあ、入道家、そして枠の欅作りの枠の内、また投げ師が上にもある座敷、そして、まあ、欄間のある、まあ、座敷、縁側と土間が半分半分の土日差し、まあ、30メートル以上もある長屋門、そして黒漆喰の本宮城の土蔵、または灰越など、まあ、これらは富山県にしか見ることのできない文化であるとおっしゃっていらっしゃいました。このように明治時代に入ってからは、農家においてもさまざまなしつらいが施されるようになり、3世代かかって作り上げるなど、競い合うように家や門、土蔵、庭などが整えられるようになったことから、職人の技術も向上していったとのことでした。また柳田邦男氏の著書美しい村を引用し、美しい村などというものは初めからあるはずがない、そこに住む人が美しい村に住もうと思って努力しない限り、 美しい村ができるはずがないとのことであり、これまで長い歴史の中で作り上げ、それを守ってきた風景を未来に伝えていくことが必要である。そうすることで住んでいる方も誇りを持つことができるようになると思うとまとめられたところでございます。基調講演に続いてパネルディスカッションを行い、パネリストには引き続いて上野教授のほか、市内で積極的に活動されている砺波海女クラブの柏木代表理事、生姜町観光協同組合の川崎理事、鷹の巣よたか保存会の寺島前会長の4名のご出席をいただき、実行委員会の鎌井がコーディネーターを務めました。上野様からは家づくりのこだわりが薄らいでいるものの、若い世代が伝統的な建造物に興味を示してきている。そのためにも昔ながらの建物を長く持たせる仕掛けが必要となる。またそうした歴史的な建造物などの景観は亡くなってから気がつくものであり、それでは遅い。三漁村の景色は砺波の顔であり、その顔は都会の人々に癒しを提供する空間となりうる。そのためにもブラッシュアップが必要であり、そうすることで四季折々の風景を楽しむことができるスポットとなると発言をいただいたところであります。柏木様からは、家福校にある屋敷にはそれぞれの顔があるとともに、約22の紅葉効果があり、それを休むことなく行っている。このように屋敷林は耐えながら助け合って働き続けることが生き様であるとのことでした。そしてこれまでの恩恵は農家のみならず、砺波平野の住民すべてが享受してきているものの、今問われていることは、海魚や産漁村を壊して人間だけが安寧に暮らすことができるのかということでありました。この海魚については落ち葉や倒木が問題となっていますが、このことに対しては個人が頑張るしかなく、その活動の中心は年老いであるとのことです。その心とは、落ち葉を始末するのは人生を讃える姿であることを意識すること、また各個に100年以上の樹木が3本以上あれば風景も見違えるようになると発言をいただきました。川崎様からは、観光客の皆様に三漁村を案内したとき一様に驚かれる、こうした感動を生むものが大きな観光資源になる、また地域のイベントや祭事によって地球愛を育むこととなり、幼少の頃から参加させる必要がある。中でも地域のアイデンティティが大切であり、このことにより地域を見つめ直し発展に結びつけることができる、また海外にも目を向ける必要があると発言をいただきました。寺島様からは、青年団が行っていた夜高祭りを再興し、新興住宅の若者を含め交流が深まった、またこのことにより小学校の PTA 活動の活性化にもつながった。地域の祭りを通して地域の若者のコミュニケーションが深まり、地域への愛着や誇りが生まれ、発展につながることを確信したとのことでありました。いずれにしましても、地域への愛着と誇りを持つことが最も地域の魅力を再認識することにつながり、そして行動していくことによって地域の活性化に結びつくとのこと、また市民の誰しもが豊かで幸せな暮らしを求めていることから、さらに砺波という この地域に誇りを持って産業村を代表とする個性ある教育資産を生かすことで経済的に豊かになるのではないかとまとめたところでございます。続いて第2回目のシンポジウムは昨年11月25日に産業村を生かした経済の活性化をテーマに開催し、実行委員会代表の挨拶など基調講演を行いました。講師として兵庫県笹山市福住地区でまちづくり協議会の会長を務められていた浅田香織様に、地域資源を生かしたまちづくり、空き家を活用した地域活性化の取り組みと題してご講演をいただきました。浅田様は定年退職後に帰郷され、特産物の丹波笹山の黒豆を生産するとともに、地域への熱い愛着と誇りからさまざまなまちづくり活動を進めてこられました。この福住地区は市街地郊外にあり、高岡市の金谷地区などとともに国の重要伝統的建造物群保存地区に選定される予定とのことでありました。昨年12月28日、名作選定されたということであります。福住地区の地域づくりのコンセプトとしては、農業や自然環境を生かした地域間の交流の促進、歴史的な町並みや文化の形成など地域の資源を活用した活動を通してコミュニティの活性化を目指しているとのことでございました。特に福住地区には空き家が非常に多いことから、対応策を協議するためワークショップを定期的に開催しているとのことでした。その結果、この1年間に進出した家や企業としては、イタリアンレストラン、ゲストハウス、ガラス工房、配送センター、ギター工房、定住体験施設など、目まぐるしく進展し、人は人を呼ぶものと感じれたようであります。空き家活用の利点としては、地域の魅力が高まるとともに景観が良くなるということ、また交流人口も増加してきており、雇用の創出にもつながるということでありました。このような取り組みにより、多くの住民も前向きに興味を持っていただき、地域の活性化が図られているということでありました。基調講演につきまして、パネルディスカッションを行い、パネリストには木の住まいにこだわった家づくりを進められている鷹の巣建工の石崎社長、以前に勤務されていた東京の森ビルでの経験を生かした活動を進められている日ビル商事の北村社長、県内の地域資源を生かしたエコツアーを実施されているエコロの森の森田社長、そして兵庫県笹山市の景観形成専門員の横山氏の4名にご出演をいただき、都並商工会議所の米西総務委員長にコーディネーターを務めていただきました。石崎様からは、家づくりへのニーズが時代とともに変わってきているほか、住宅建材等も向上してきている、このような中、昔ながらの大きな住宅は経済的な価値は見出せないが、歴史的な価値としては容認される、また産業村は個々の住宅における住み方が重要であり、多世帯で同居することが経済効果を生む一助となると発言いただいたところでございます。北村様からは、一つの町を良くする、盛り上げるときにはみんなが同じ方向を向いて分かりやすい目標があった方が良い、個人の活動として砺波市に素晴らしい屋敷があることを知ってもらう、ファンになってもらう必要があるため、まず知ってもらう取り組みを行っている、こうした活動を通してこれまで何度も訪れてくれる人が いることは砺波市にも魅力があると思っている。また産業村を守るときには人に住んでもらわなければいけない。そのために何をしなければならないか考える必要があり、その目標づくりの事例として島根県隠岐諸島の海士町の取り組みをご紹介いただきました。森田様からは田舎暮らし自体が価値があり、この風景を崩してしまったら絶対に取り戻すことはできない、本当の価値はそこに住んでいる人の暮らしとか生活であり、観光にも生かされるもの、またどんな地域に人は魅力を感じるかというと、住んでいる人が幸せに暮らしているところに魅力を感じる。したがって自分たちの地域を愛していることが何よりの観光資源であり、私たち一人一人が日常の営みをきちんとやっていくことが大切であると発言をいただいたところでございます。横山様からは、さまざまな課題がある社会の中で地域の活性化のために企業誘致を要望するだけでは解決につながらないことから、地域のことは地域自らが行政と役割を分担して取り組むことが大切である。中でも景観を生かす手段は効果があり、将来の暮らしのレベルを下げない地域を作り出していくことを目指さなければならない。また経済の活性化とは流通性を高めることであり、競争力や市場性を持ったものに変えていく。それを地域住民が主体のいわゆる共助として取り組むシステムを作るように考えてきたとのことでありました。ここ砺波の産業村においてもこの景観を守る仕組みを地域が主体的に取り組み、新しいスタイルを作り出すシステムが必要である、挑戦していくことが大事であるとのことでありました。そしてこのパネルディスカッションのまとめと しましては、産業村を活用して発展するため人々が幸せに暮らしていくことを前提に地域づくりを進める、また産業村を生かした経済の活性化に向けてはさまざまな価値観や考え方を持つ人がいることから、笹山市における取り組みを参考とするなど風景を生かし、砺波市ならではの町づくりを進めていく必要があるということであり、いずれにしても市民が議論し合い産業村を活用する機運を高めていく行動が必要であるとまとめたところでございます。以上、これまで2回のシンポジウムの経過報告とさせていただきます。
今ほど説明があったように、これまで2回のシンポジウムを開催してまいりました。今回のシンポジウムでは前回までのまとめに基づき、この後パネルディスカッションを進めてまいりますが、会場設営のため休憩とさせていただきます。パネルディスカッションは午後2時から始めさせていただきますので、今しばらくお待ち願います。なお広報の方に写真パネル展示しております。後ほどまたご紹介させていただきますが、ご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。